一苦罗白阿里扬一大刚阿阿万五分色苦罗既然阿郎勤卡姆一马乌西里卡阿雅一苦西内。
イランカラプテ、おはようございます。2021年3月14日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第239回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページと、ポッドキャストで配信しています。FM イングと FM イニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日はホワイトデーです。先月チョコレートをもらった人は、クッキーなどのお菓子をお返しとして送る習慣となっています。おととい12日、日本テレビのスッキリで、ノー・ミソーがアイヌ民族を侮辱する謎かけ問題を出しました。これはマスコミによる人権蹂躙の何者でもありません。アイヌ語で3月はモキュータチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2月15日付北海道新聞ウコチャダン家のコーナーより札幌市在住の川上陽子さんの回をお届けします。差別ない世へ悩みながら。アイヌ、小学校時代同級生から面と向かってこう言われたことがある。中学生になると同じ学年の生徒から、あ、犬だと決して言ってはならない言葉を投げつけられた。高校では教師が授業中アイヌをバカにする話をした。その時は時間がただただ早く過ぎることを願い、机に肘をついて顔を伏せていた。進学した専門学校の学生からは、お前、アイヌなんだろ？カミングアウトしろよ。俺は軽蔑しないよ、と迫られた。傷つける言葉は、年を重ねるごとに巧妙な言い回しになり、小学生の時のダイレクトさが可愛くさえ思える。私は、おとなしい性格ではなかったので、やられっぱなしではなかった。だが、言われた後は落胆した。30歳でアイヌの歌を人前で歌うようになると、直接的に私にそういうことを言う人はいなくなった。今は普段、札幌でアイヌが薬や保存食として使うシケレペ。アイヌ語の十勝方言でキハダの実のことを指します。このシケレペを使ったカレーを作ってデリバリーしている。ただ、歌うことも含めて少し後ろめたい気持ちを持ってやっている。人生の大半をアイヌとして生きてこなかったため、ずっと頑張ってきた先輩、仲間たちに対して頭が上がらないからだ。私なんかが歌っていいのだろうか、衣装を着ていいのだろうか、アイヌのことを商売にしていいのだろうか。何かを始めるときにはいつも考えた。知り合ったばかりの人から、アイヌの差別はもうないよね、と聞かれることがある。何が差別で、何が差別じゃないのか、私にはわからない。数年前、病気で1ヶ月ほど札幌の病院に入院した。6人部屋で、みんなカーテンもせずに和気あいあいと話をする雰囲気だった。私は特に仲の良かった女性に、自分がアイヌでアイヌの歌を歌う活動をしていることも話していた。ある日、向かいのベッドのおばあちゃんが突然、大きな声で同室の別の人にアイヌの悪口を言い出した。おばあちゃんはかつてアイヌが多く住む道内の町で暮らしていた。自分の娘が子供の頃、同級生のアイヌの女の子に、メノコと言ったという。メノコはもともと女性を指すアイヌ語だが、アイヌを差別する際に使われた。それなのに、女の子の父親が文句を言いに自宅に来たとき、おばあちゃんの夫は、メノコにメノコって言って何が悪いんだ、 と言い返したそうだ。病室でおばあちゃんは、アイヌは毛深くて見たくないんだ、とも口走った。私は怒りで頭が真っ白になり、とりあえずベッドに横になり眠った。それから私はそのおばあちゃんに今まで以上に親切にするようにした。アイヌのことを正しく理解してほしかったからだ。何日かして仲の良かった女性からアイヌの歌について尋ねられ、私は携帯電話に保存している私の歌った歌をこっそり聞かせた。病室なので本当は音を出していけなかったからだ。すると、向かいのおばあちゃんが、それは何の歌？と聞いてきたので、アイヌの歌ですよ。私が歌っているんです。と答えた。おばあちゃんは黙って聞いていた。私には9歳の息子と2歳の娘がいる。息子は自分がアイヌであることを誇りに思っている。それは苦労をしてきたアイヌの先輩たちの努力と、それを支えてきた方たちのおかげだと感謝している。昨年7月、イブリカン内白老町に、民族共生象徴空間、ウポポイがオープンしたこともプラスになっているのだろう。自分が傷つくより子供たちが傷つく方が辛い。私も頑張らなくては、と思う。若い頃は心ない言葉に感情的になり、言い合いになることもあったし、それがきっかけで絶交してしまった友人もいる。悪口くらい差別ではない、と言われるかもしれない。でもそんな場面に、アイヌの子供たちが遭遇しない世の中になることを願っている。本日二つ目のニュースは2月16日付北海道新聞よりアイヌ伝承の絵本真相英語とアイヌ語兵器別冊もビラトリ町内の主婦で作るまちづくり団体カエールクラブがアイヌ民族の伝承が残るビラトリ町二部谷の岩山オプシヌプリにちなむ絵本の真相版を制作した。従来の日本語に英語とアイヌ語兵器さらに使われているアイヌ語の意味などを掲載した別冊も新たに作り、アイヌ語を学び始める人たち用の教材などとして広く活用してもらいたい考えだ。オプシヌプリはアイヌ語で穴あき山の意味、山頂近くのくぼみはかつて直径約14メートルの丸い穴で、アイヌ民族に生活文化を伝えた神、オキクルミが矢で射抜いた跡だと伝えられる。明治期に上部が崩れたが、夏至前後の数日間、沈む夕日がくぼみにすっぽりはまり、美しい光景になる。絵本は、町民有志で作る、伝えたい物語実行委員会が2010年に制作したオプシヌプリの伝説。攻められた集落を守るため、オキクルミが放ったヨモギの矢で穴ができた伝説を、キツネの親子が回想する物語で、モノクロの版画で描いている。真相版は A4 版35ページ。新たに2言語を併記したほか、アイヌ文様のデザインも施した。別冊は B5 版22ページ。絵本に登場する単語の意味や発音、品種の一覧が掲載されている。アイヌ民族文化財団の助成を受け、1300冊制作した。町内の小中学校や図書館などに配布するほか、町外のアイヌ語研究者や大学などにも送る予定だ。山本代表は、多くの町民の手で作られた素晴らしい絵本。後世に残し、町内外の多くの方々にオプシヌプリを知ってもらうきっかけになれば、と話す。本日、三つ目のニュースは、独自ニュース。原稿執筆は、茅野史郎編成局長です。去る2月20日、千歳市で開催された第24回アイヌ語弁論大会、板関楼で、当放送局のスタッフである原田圭介さんが、弁論部門で最優秀賞に輝いた。また、同じく当放送局のスタッフである木村里乃さんが、交渉文芸部門で優秀賞を受賞した。この大会は、公益財団法人アイヌ民族文化財団の主催で毎年開催されている。ただし、今年度はコロナ禍のため、出場者と観客を最小限にしての開催となった。子供の部の出場者は一組二人で、大人の部の交渉文芸部門に9人が出場し、大人の部の弁論部門には2人がエントリーし、そのうちの1人は神奈川県からズームでの出場だった。子供の部では最優秀賞と優秀賞の該当者はいなかった。大人の部の交渉文芸部門では、涼子の八重様と子守唄4曲を発表した千歳市の山田涼子さんが最優秀賞となり、平村幸子氏の八重様を披露した木村里乃さんが優秀賞を受賞した。 大人の部の弁論部門では、種案二豚よるしべ、手話の案二豚よるしべ、今の二豚に、これからの二豚にの話を発表した原田圭介さんが最優秀賞を受賞した。二豚に、アイヌ語教室の成人の部の受講生ら二十数名が応援に駆けつけた。これについては後ほどのコーナーでお聞きいただきますので、お楽しみにしていてください。本日四つ目のニュースは、3月4日付北海道新聞より、多様性と調和、アイヌ民族の精神生かす。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の理事に選任された、登別市のアイヌ刺繍団体、登別アチリの会代表、羽賀光恵さんは、大会が掲げる多様性を受け入れる共生社会の実現に向けた発信力が期待されている。組織委員会の橋本聖子会長から、北海道アイヌ協会に、アイヌ民族の女性を理事候補に挙げるよう要請があり、協会がアイヌ文化の伝承活動に取り組む羽賀さんを推薦したという。羽賀さんは、アイヌ民族の血を引く者として、アイヌ民族の精神を五輪の運営に生かす役割を担いたいと抱負を口にする。羽賀さんの起用について、橋本氏は3月3日の記者会見で、アイヌ文化を世界に発信することで、素晴らしい多様性と調和の実現につながると説明した。関係者によると、橋本氏が北海道アイヌ協会に理事候補の推薦を要請したのは2月下旬。これを受け協会は、登別アシリの会が昨年、アイヌ文様が入った布マスクを当時官房長官だった菅義偉首相に送り、菅氏が着用したことが話題となったことなどから、羽賀さんに打診、本人も内諾した。新型コロナウイルスの感染収束が見通せず、今夏の大会開催は不安視されるが、羽賀さんは、アイヌ民族の負の歴史を知ってもらう機会をいただいたと捉えている。開催を前提に職責に当たりたいと話す。また、北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、社会の多様性の促進や民族共生を実現するための一歩になると期待する。羽賀さんは22日理事会出席が初仕事となる。羽賀さんは旧日高管内静内町、現新日高町出身。2014年から19年には登別アイヌ協会理事を務め、19年に登別アシリの会を設立した。本日最後のニュースは、3月13日付北海道新聞より、日テレアイヌ民族差別、番組で不適切表現、謝罪。日本テレビ系列の朝の情報番組、スッキリで3月12日、アイヌ民族に対する差別表現があり、会員制交流サイトなどで多数の批判の声が上がった。同局は、同日夕方のニュース番組などで、アイヌの方たちを傷つける不適切な表現だった、と謝罪した。問題の発言があったのは、番組終盤、アイヌ民族を描いたドキュメンタリー、Future is Mine、アイヌ、私の声、を紹介した直後、お笑い芸人が、この作品とかけまして、動物を見つけた時と解く、と謎かけをし、あ、犬、と続けた。放送では発言に、アイヌと振り仮名をつけたテロップが出た。番組放送後、ツイッターでは、差別は無知から生まれることを体現している、など批判や抗議が相次いだ。発言は事前に収録されたとみられ、そのまま放送した同局の体制や責任を問う声も多く投稿された。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、こんな発言が全国放送の番組で流れるなんて、誠に残念だ、と憤った。テレビ局が未だにこうした表現を使うことは、国民の正しい理解を妨げる、とし、13日にも協会幹部が対応を協議する方針。日本テレビは、担当者に差別に当たるという認識が不足し、放送前の確認も不十分だった。速やかに再発防止に努める、とコメントした。道内でスッキリを放送する札幌テレビ放送は、大変遺憾であり、日本テレビへはその旨申し入れた。再発防止を厳しく求めていきます。とした。続けて、道内関係者の声を紹介します。怒りで震える。日本テレビ系列のスッキリで、アイヌ民族への差別表現があったことを受け、アイヌ民族や研究者たちから批判や再発防止を求める声が相次いだ。アイヌ民族の復権運動に取り組む民族団体、コタンの会代表の清水雄二さんは、私は小学3年で初めて差別された。同級生に言われたのがまさに今回の問題発言だった。 母親に話したら反響欄になったことを覚えている。それを今全国放送するとは怒りで体が震える。この発言が差別になることを知らなかったとしても許される問題ではないと憤る。北大アイヌ先住民研究センター長の加藤博文教授は同日午後、日テレに対して看過できない重大な問題だとメールで抗議した。イブリ管内白老町にアイヌ文化復興拠点ウポポイが昨年開業したことを踏まえ、加藤教授はアイヌやウポポイという言葉自体はある程度社会に浸透したが、なぜこうした施策が必要なのか、国の周知と国民の理解はまだまだ不十分だと指摘する。北大大学院のジェフ・ゲーマン教授は、再発防止策として監督官庁の総務省がアイヌ民族の歴史や差別の問題を理解するよう放送局を啓発することが考えられる。根本的には政府が同化政策や植民地政策の歴史的な問題をアイヌ民族に謝罪し、反省に立ってアイヌ施策を広く展開していくことが求められると話している。以上が今日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、日本テレビのですね、言ったことは非常に問題があるなということを感じています。それと当局のスタッフであります原田さんとリノさん、木村リノさんがアイヌ語弁論大会で入賞しているのは本当に良かったなと思います。おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、以上が地域のニュースのコーナーでした。担当は千石優子でした。
ケイスケの
ポンノポンノイランカラプテ木村リノセコロクレヘアン、
イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアン、
よろしくお願いします。
お願いします。そうですね、今日はちょっと自分で言うのも恥ずかしいんですけど、私イタカンローという、アイヌ民族文化財団主催の、弁論大会で、私は最優秀賞で、木村さんは優秀賞を、いただくことができました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はですね、その当日の、音声を皆さんに聞いてもらいたいなと思っております。
はい
はい、それではまず先に聞いてもらって、後に日本語の解説を木村さんから、お願いします。
はい、
これからは大人の弁論部門の発表に移ります。最初の発表の方はビラトリ町からお越しの原田哲介さんです。演題は種を熱帯を許して世話の間熱帯を許して今の二部隊の話、これからの二部隊の話です。それではよろしくお願いいたします。いらっしゃって、
いらっしゃって、
西川歌、立ってま歌、札幌歌、アンマと行く原田圭介、セコラヤプスネ、レパ、エトトタ、札幌大学、ウレシカクラス、セコラヤブシカ、アイノクリ、オイキ、アイノイタル、セアイパタクニコロ、アンベネアワ、札幌大学ワノ、オヤルシケタ、サラパヤシリキリタ、ナア、アイノイタル、アイノクリ、セアイパタクニブスイ、セコロセアイノブスイ、オシキパイカラワノ、キラウスイタカナワ、サネ、エンジニスパツンチネは、アイヌイタクネクキ、キコロンカーシ。サントアナ、タネアンミッタヤオルステ、デワノアンミッタヤオルステ、クエクスネナ、キリパノクエ、エアイカクコロカ、キリパノドア、エンコレアナニ、サックナク、ミッタヤカ、アシリウステ、アシリネキュウステ、オロシリアン、ホシキノクエルついてアナ、ミッタヤコタン、ホッタオカ、歌を変えるしけ、おるしてね。で、えたあな、コンクリートあに、す、あからあころか、たね、しばくあに、にんたらあしんわから。ボタンをおった、ポンペか、あしんわから。おろわの、いせ、おんないけた、おうげいかうたらおかわ、ねあにっぱうたら、かってまうたら、ころねっき、あぬからやったや。おらの、 おたんおった、ありっき、せこらえかけた、かけんのあから。カレー、ソフトクリーム、コーヒー、うさあえ、めあうってた、あえよってね。シリカルしてねくす、あらきやなに。おろわの、あすうあん、くれかんばん、たね、いさむわ。あしりかんばん、あからわ。いほくすおっか、でんしか、あえむしりき、あうまれしりあんてねくす、くぬからころかんば、そんのけひろら。おろわの、工芸伝承館、ウエスパ、セコラエブスカ、アシンノワカラ。ネアウスケカ、イヌエ、エネイキ、アキ、エアシカエブスケカ、アンマ、ソエキ、キタ、工芸カウタ、ネッキ、コロオカ。ネネネウタラ、アオカ、アラキアナキタ、ホン、タイセンカ、アキ、エアシカエブス、アラキアナニ。オラノ、ミッタイカ、ホタンソロカヌエ、アトホシビレルスイワ、ネノアンデ、ネスキネウタラカオカ。エーカ、アイヌスク、クスカ、アエイワンテ、イナ、シクニ、アウワッチェレルスイクス、ネノアンデ、ネスキネウタラカオカ。アイヌスリ、アエダノーカエアシタイクニ、ネノアンデ、ネスキネウタラカオカ。カニ、クネキコロカン、ブシケタカ、ホシキバ、イネシクアンタ、アシンのアカラワ、アイヌタ、ナ、アエダノーカエアシタイクニ、ウサネッキ、リキバトロコカーサ。サッツナク、ミッサイカ、アシ、アシンのウサケンブ、アカラワ、セイウウサラ、ルッセンサラ、ウサウサラ、ウワッセシリアン。ウスラのアリシアンマ、アイヌクリ、アイヌイタ、アエヤイパパクヌロ。エワノ、ミッサイアナシネ、タネアシタリ、イリカルシテネナント。タネ、アリッチのウサンキメレは、ヘンパラカ、ミッサイカ、アイヌイタチ、アベク、アエイワンケ、コンカンキメタチテ、イカンドゥル、エコロクヤエノコロカン。ミッサイカ、子供のアイヌ語教室、セコラエ、ウコヤエコノカン、ワクス、ミッサイカ、レノアンカンキメタチテ、アカラ、エニタンテネナンコロ、エコロクヤエノコロカン。アイヌ民族文化財団コロネックネは、ホシキパ、ウシュクアナキタ、ニュージーランドオルンバイアキタ、マオリウタラエネハレアニ、エカッタラエウン、シノチセキアニ、イカチ、アエパタツネヤキリパ、エコロフンゲキネアは、ワクス、サツクナク、子供のアイヌ語教室アナキタ、シノチセキアシコロ、タイヤイタチ、エパタツネコロ、オカサツネカネ、タネワノ、アイヌイタチ、パテク、アエイワンとカッコ、アカラエアシタイクニ、アリッキパアチクロ、オカーシ。カニ、パパネクル、クネカトモキノ、タネ、アイヌクリ、エアイパパチヌクルネヤッカ、アイヌネヤッカ、シタヌネヤッカ、ウサンサツラノ、アカンドクリ、ペコロキュラエルトロカン。クズ、サツネカネ、アイヌイタチ、ケアイパパチヌクロ、アンドレレナ、ミッタイウン、アラカルスイ、エコロヤイノクルアンマ、アラキアナニ、シリカのクレイ、エアイカスコロカ、フクロオルチェ、コケレクスメナ、ドンノシノ、ヤイヤテレ
ン。おー、
ありがとうございます。ちょっと恥ずかしいんですけど、じゃあ、木村さんが日本語の解説をお願いします。
はい。こんにちは、紳士、淑女の皆様。札幌で生まれ育った原田圭介というものです。3年前は札幌大学ウレシパクラブという場所で、アイヌ文化や踊り、アイヌ語を勉強していました。札幌大学を卒業するとき、もっとアイヌ語やアイヌ文化を勉強したいと思ったので、おととしの4月からビラトリ町で暮らしています。今は関根健二さんと2人でアイヌ語の仕事をしています。今日は現在の二豚の話とこれからの二豚の話を言いたいと思います。まだ上手に言えませんが聞いてくださいね。最近は二豚に新しい施設や職場がたくさん増えました。まず言いたいのは二豚コタンが新しくなりました。昔はコンクリートの道でしたが今は芝生に変わっています。コタンの中には小さな川もできました。それから地勢の中には工芸家の方々がいて、その人たちの仕事を見ることができます。そして、コタンにありききというカフェもできました。 カレーやソフトクリームやコーヒー、いろんなも食べ物がそこで売られています。素敵なところなので、ぜひお越しください。それから、有名な赤い看板が今はなくなり、新しい看板に変わりました。自販機やベンチにもアイヌ文様が施されており、見ているだけで楽しいです。それから、工芸伝承館ウレシパという施設も新しくできました。ここでは木彫りや刺繍ができるスペースがあり、一日中工芸家の皆さんが作業しています。お客さんが来た時は小さな体験もできるので、ぜひお越しください。そして、二豚にはシマフクロウを呼び戻す、そのようなことを仕事にしている人たちや、アイヌ文化で使っている山菜や木を増やしていく、そのようなことを仕事にしている人たちや、アイヌ文化を理解してもらう、そのようなことを仕事にしている人たちもいます。私が働いているところも、去年の4月に新しくでき、アイヌ語をもっと知ってもらうために様々なことを行っています。最近は、二豚に新しい施設ができて、若い人、大人、いろんな人が集まっています。一緒に頑張って、アイヌ文化やアイヌ語を勉強していきましょう。これからの二豚には、さらにいい方向に変化していくと思います。私は今、精一杯勉強して、いつか二豚にアイヌ語だけの学校を作りたいと思っています。二豚には、子供のアイヌ語教室という場所があります。なので、二豚でアイヌ語だけの学校は作りやすいと思います。アイヌ民族文化財団の事業で、去年の2月にニュージーランドに行き、マオリの方々から子供たちに歌で言語を教えることを学びました。なので最近は子供のアイヌ語教室でも歌でアイヌ語を教えています。このように今からアイヌ語だけの学校を作るために頑張っています。私自身が主役ということではなく、今アイヌ文化を勉強している人たちや、アイヌや和人に関係なく、いろいろな人たちと協力し作っていきたいと私は思っています。だから私はこのようにアイヌ語を勉強しているのですよ。二豚にに行きたいという人がいれば、ぜひお越しください。上手に言えませんでしたが、私の話はこれで終わります。ありがとうございました。というのをすべてアイヌ語で発表しましたね。
はい、ありがとうございます。
はい。
そうですね。まあ、こうやって自分で自分の思いを作文して、まあ、発表させていただく場で、とても大事な賞をいただけたのは、ちょっと、まあ、恐れ多いんですけど、ありがたいので、まあ、これからもどんどん頑張っていこうかなと思っております。
はい、素晴らしかったと思います。
はい、ありがとうございます。それでは、ちょっと恥ずかしいんですけど、今日のポンのポンのは、これで終わりにさせていただきます。
はい。
はい、せーの。
やいらいけれー。スイムからアンロー。またお会いしましょう。
イランからってカムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品はアペスチカムイバッカガッケマノコスケウコイキ、火の女神と水の女神の喧嘩、サケヘリフレインアペメルコヤンコヤン、語り木村コヌマタンさん、録音1962昭和37年10月、茅野茂のアイヌ神話修正第1巻カムイユから編1よりお聞きください。
アペメルコヤンコヤンマサテヤテンナアンテホークトラノカイキオカアニケ、アペメルコヤンコヤンマサテヤテンナカムイチコイキペユキコイキペアウナルーラ、アペメルコヤンコヤンマサテヤテンナキコロカアナワエキムネキコロムネカシニャンチカルカトアンチカラカイワキシャンナアペメルコヤンコヤンマカテアテンナオカアンアイネトツュプカイシャンシェツュプカイシャンシランアイケアペメルコヤンコヤンマカテアテンナシニャントタイネウイコタノプスコサノシパセカモンウエコムコンナコトリニムセアペメルコヤンコヤンシルキアイネアウンチシェヘキタイケヘオシンタアテカムイタカワペメル こやんこやんまたてやてんなないこさのそまかたるつつけませあんてほくこちうぱしてあべめるこやんこやんまたてやてんなこちうぱしてきるえねいけしきなくるえねあにあなべめるこやんこやんまたてやてんなはわすころかのパンかもいえねあへくやいのあんこうすこそもたすのいぱんきいなあべめるこやんこやんまたてやてんなあしりきんねすいあいこあそらねあるすかくすおろわのいわんこそんてあぱんなあていわんこそんてあこえくすこらべめるこやんこやんまたてやてんなすつけとうしあさなさんけのかんにんかりろくねにんかりあくしゃるぷいちゅうのかんたまさいろくねたまさあれくておくてあべめるこやんこやんまたてやてんなあらすんけとあえよあるむいあべめるこやんこやんまたてやてんなパスピラカウレウイルケアキソイエネアベメルコヤンコヤンマタテヤテンナソマカタロトツケマタコソラウキアベメルコヤンコヤンマタテヤテンナキアイケシポロハッタラハッタルカタカムイカチャシイアストコンナアベメルコヤンコヤンマタテヤテンナきひそいけたあるぱんぷやろくにあばおくにあねらんぺうてききあいねえけんぷいぱくのひなころほあばねうしあねらむあなべめるこやんこやんまたてやてんなあしこえたえちせおんなやのしらえちせおんなえかねそおんねあべめるこやんこやんまたてやてんなちせおんないみけかねえくるこつかねあべめるこやんこやんまたてやてんなあべのくふあんてほくよいきりけしこぱしてはしかぷかたさるたされあべめるこやんこやんまたてやてんなあんひけそまかたるっとつけまてこあこそとらしあべめるこやんこやんまたてやてんなかむいおとぴあしこえたえきわねちきあっぱけたあなきねあべめるこやんこやんまたてやてんなしぱせかむいかむいもいれまたああいこいやしんけくしねないしってかわいこれせこらうやんやっかあのふみかおあらりさんあべめるこやんこやんまたてやてんなしるきあいねえそまかたるっとつけまねわねやっかこるべんぷりえなんといかしあべめるこやんこやんまたてやてんないびじいしぷにたらいきおろわのすまかたるっとつけまっとらのあるこてれけあきかねあべめるこやんこやんまたてやてんなしるきあいねたねあなきねいすまかたるっとつけまっねわねやかしんきいぽろえぽっとまあしんなかねあしのまかあいねのかねうあなんきなあべめるこやんこやんまたてやてんなきあくす。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編156ページの解説を読ませていただきます。アペフチカムイワッカカッケマノコシキュウコイキ火の女神と水の女神の喧嘩。夫が水の女神と浮気をしていると二度までも聞かされた私、火の女神は、身支度を整えて水の女神のところへ出かけた。女神同士の争いが始まるが、双方とも位の高い神であり、お互いにこのような喧嘩をして二人とも死ぬようなことがあれば、人間の国や神の国に火も水もなくなってしまい、私たちは罰を受けることになる。だから仲直りしようということになった。夫は二人の女神に償いものをして詫びた。それからというもの、あのように喧嘩した私たちではあったけれど、仲良く暮らし、私も子供を産み、水の女神も子供を産んだ。 やがて私も夫も水の女神も神の国に帰ることになるけれど、今いる子供たち同士は私たちがそうしたように喧嘩することなく仲良く行き来するのだよ、と火の女神が語ったという話。位の高い神々同士でさえ誘惑や嫉妬に惑わされるという人間臭いところが面白い。火の女神はいかにも位の高い神にふさわしく、堂々と身支度を整えて水の女神のところに出かけていく様子が丁寧に語られる。アテフチカムイ、ワッカカッケマ、トコシケ、ウコイキ、火の女神と水の女神の喧嘩の解説でした。本来は録音は8分程度ですが、諸事情により5分に短縮してお送りしました。以上で神湯からの紹介コーナーを終わります。担当は上松ゆきでした。
茅野茂二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。1993年に開設した当館では、茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された4000点余りのアイヌの民具を展示しております。2階には、茅野が世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しております。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しております。館内では、茅野がテープレコーダーをリュックサックに背負い、往年の淵、江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見ることができます。五感でアイヌ文化を堪能していただけると思います。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉ゆからとともにぜひお立ち寄りください。
政治家の資質とは、先見の目があることと想像力があるかで決まるのではないでしょうか。FM ピカウチリスナーの皆さん、イランカラフテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。今日は日テレのこともあって、より怒りを込めて話をしたいと思っています。今、世界では人権を問われています。特に中国のウイグル族、香港に対しての人権侵害、そしてロシア、ミャンマーと他独裁国家での自由、民主主義、人権を無視する弾圧がまかり通っています。ミャンマーでは独裁者が仕掛けた軍のクーデターに対する正義の抗議のデモが続いていますが、ミャンマー各地では治安部隊による銃撃が相次ぎ、最大都市ヤンゴンや第二の都市マンダレーなどで多くの死者が出ています。他国からも暴力の行使に懸念の声が相次いでいますが、独裁国家、中国は不都合には一定の距離を置く姿勢のようです。今後、ますます死者、負傷者が増えるのではと懸念されます。悪性の治安部隊を抑えることが治安を抑えることではないでしょうか。悪性軍が銃を持ち、正義が丸腰、こんなバカなことがあっていいのか。冒頭申し上げましたが、政治家とは先見の目があることと想像力と申しましたが、今の自民党政府、そして世界の壊れた国々の政治家、 その政治家としての資質がボロボロと剥がれ落ちています。そして政府に提言できる日本学術会議も同じ穴のムジラではないでしょうか。私たちは何度か日本文化人類学会のパブリックコメントに参加し、アイヌ遺骨問題を訴えてきましたが、政府に声が届かず、結果は何者かに遮られ、提言から報告、そして記録に留まりました。これまでの日本文化人類学会のアクションは一体何だったのか。私たちアイヌを利用したただのアリバイ作りの一環だったのかと思うと、また裏切られたという思いでいっぱいです。アメリカの新政権、国務長官に人権派のブリッケン氏が就任しましたが、彼にはアウシュビッツ、ホロコーストというバックグラウンドがあり、人権、人種問題で世界に踏み込んでいく姿勢ですが、アイヌに対しての人権、侵害、ジェンダー、他あまたの案件を抱えている日本政府は、同盟国アメリカにどう追随していくのか、見物です。2月20日、NHK 教育テレビ全国放送にて、アイヌ遺骨問題を取り上げていましたが、多くの理解者の声が聞こえてきましたが、テレビ画面からは、遺骨問題の本質を理解できない上に、政府を忖度し、理解しようとしない、救いようのない恥ずかしい同胞、北海道アイヌ協会の二人と、歴史事実を認めようとしない東京大学のバカの発言には、強い怒りを覚えました。特に北海道アイヌ協会の幹部、この二人のパフォーマンスは、言いようのない怒りです。アイヌ、ネノアンアイヌ、人として恥を知れと、怒鳴りたい気持ちでいっぱいです。これまでも何度も何度も訴えてきました。私にとって北海道アイヌ協会は私たちアイヌの代表ではありません。そしてこの者たちの言動は私たちアイヌの総意でないことを改めて申し述べておきます。本質を理解できないと申しましたが、これらは本当にアイヌなのかと、目、耳を疑いたくなるような恥ずかしい場面でした。人としての根幹にある遺骨を人質として白老にできた尊厳ある慰霊施設と称する馬鹿げた施設に預け、素晴らしい施設と称賛し、私もこの施設に入りたい、他にも入りたがっている人がいると、平気で嘘吹くこの二人は、地位と利権にしがみつく、私がよく言う、寸家アイヌ、嘘のアイヌたちです。この者たちにアイヌを名乗られるのは、大迷惑です。本当にあの施設に入りたいのであれば、まずはあの施設を空にし、同じような馬鹿を集めて入るべきです。何度も言い続けています。先人たちが望む、そして帰る場所は、白老の地ではありません。さまよい続けているエカシ、へかったらが帰りたいのは、それぞれのふるさとの地です。何を求めてか、政府に対してちぎれんばかりに尻尾を振り続ける、
さもしいアイヌたち、研究という欲望だけに、研究を続けようとアイヌを侮辱し続ける、人手なしの学者たちには、強い怒りを覚えます。さて、私の怒りは、とどまることがありません。道民は、自分たちはアイヌ民族の土地の上に立っているのだという認識、自覚がありません。札幌市白石区は、昨年、2020年11月に、札幌白石会期150年事業を開催するとしていましたが、新型コロナウイルスの蔓延の対策のため延期し、今年の11月に開催すると、札幌市の広報白石区版1月号で明らかにしています。アイヌ民族が存在していた歴史記録を削除し、あたかも無主地を開拓したかのように、自分勝手な回帰とは、まさにアイヌを侮辱、差別するものです。アイヌたちが辿った歴史を無視する回帰という表現は、日本人入植者がアイヌ民族の土地を奪ってきた侵略者であったことを否定するものです。道民はもう一度立ち止まり、振り返ることです。自分たちは誰の土地の上に立っているのかを、そしてアイヌから全てを奪った。加害者は誰で、被害者は誰かを肝に銘じてもらいたいものです。今日、最後の怒りです。3月3日付、北海道新聞第3社会面記事に、男児衰弱し、母親を逮捕とありましたが、福岡県で起きた、なんとも悲しい記事でした。どんな事情があるにせよ、我が子に食べ物を与えず衰弱させた、非人間的な母親の責任は許しがたいものはありますが、この母はおそらく精神的疾患があったのでしょう。そこにママ友と称する獣者がつけ込み、母親をマインドコントロールし、生活保護費数百万を巻き上げていたと報道されています。母親に子供たちの食事制限を指示し、その分の金で自分だけは美味しいものをたらふく食らい、太っている獣にも劣る醜い顔が新聞、テレビ等にも載っていましたが、世の中にはいろいろな悪が存在しますが、抵抗のできない幼く弱い子供に対して、鬼畜にも劣るこの悪、私に権限があるなら、子供にとったのと同じように、この醜い赤堀にも水だけしか与えない刑に処したいものです。この二人を私は絶対に許せません。この子の冥福を心より祈り、木村文夫の言いたい放題の時間を終わります。やいらいきれ。
いかたい、おつさぬ、小松和弘ころ、アイヌオール、 プリオルシペでルエネ。クワイアナ、ビラトリ町立新興小学校エサパネクユコマス和弘アリクレヘアン。パイカラハンは、エチオピタエチイワン家のエチオカイア。お久しぶりです。次は、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。私は、春骨小学校校長の小松と申します。よろしくお願いします。春ですね。皆さんお元気でいらっしゃいましたか？今日、私の学校に白鳥がやってきました。さて、今日は、私の小学校周辺のアイヌ語校章文芸のお話をしたいと思います。この冬、私が勤める学校の周辺のアイヌ語校章文芸の記録はどれくらいあるものなのかなと疑問に思いまして、博物館の方に聞いてみたんですが、具体的にどれだけあるかがどうもわからないんです。それで、冬休みに、調べてみました。私の小学校から半径5キロ圏内で、一覧を作ってまとめてみたのですが、結構な量の記録が残っていることが分かりました。一覧表を見ると、50人近くの人たちの記録があることが分かりました。そして、記録されている校章文芸は200くらい。その中でも、アイヌ語テキストで残っているものはおよそ150くらいあるでしょうか。また、そのうちの中で、音声資料が残っているものは60くらいあるようです。今日はその中から2、3の伝承者のお話をしようと思います。私の学校では今年で開校120年を迎えましたが、その頃から記録が残されてきています。今から110年ほど前、東京上野で開かれた博覧会で、春骨の鍋沢コポアヌさんという方と、東京大学の研究者の金田一京介先生が出会った頃から始まっています。その時に盲目の湯からの名人の鍋沢ワカルパさんの話になったそうで、金田一先生はそのワカルパさんに春骨から東京に来てもらって、3ヶ月間で2万行に及ぶアイヌ語ノートに出録したと言われています。ワカルパさんは多くのものを残しましたが、残したものの中で、長大な英雄叙事詩、クツネシリカ、イタドリマルの曲という湯からが最も有名です。クツネシリカとは、主人公である英雄ポイアウンペの刀の名前のことです。英雄叙事詩といえば、古代ギリシャの盲目の詩人、ホメロスが有名ですが、金田一先生は、ワカルパさんのことをアイヌのホメロスと評していました。金田一京介先生は、鍋沢ワカルパさんとの出会いから、アイヌ語の学術研究が深まり、広まっていったと言っても過言ではないと思います。それからもう一人、春骨出身の有名な方で、鍋沢元安暦さんという方がいます。この方は、アイヌ叙事詩、アイヌの父などの本を残されました。アイヌの叙事詩の中にも、鍋沢元安暦さんの英雄叙事詩、クツネシリカが収録されています。私は、英雄叙事詩、クツネシリカをかじっただけで全部読んだことがないので、いつかゆっくり読み比べてみたいなと思っているところです。さて、この他にも多くのアイヌ語校章文芸が残されています。 まあ、これだけたくさんの記録が残されていれば、小学校の総合的な学習の時間にいろんな形で読み比べができて面白いのではないかな。また、語り部の伝承活動の中でもいろいろなバージョンを読み比べて、いろいろアレンジして語れると面白いのではないかな、と思っているところです。さてさて、アイヌ文化が息づく、琵琶湖町にあっても、英語以上にアイヌ語はまだまだ敷居が高い感じがします。私は、子供たちに地元の伝統文化、言語文化に触れる機会を作れたらいいなと思っています。まあ、公の場でですね、アイヌ語を一言でも入れられたらなと思っているところでもあります。ということで、カントアナパクノカクイエ、パセノポイアイレケレ、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。シネチュシカマレのカンナスイ、FM ピパシオッタ、ウヌカランの、来月もまた FM ピパシでお会いしましょう。
第239回目の最後のコーナーです。本日のですね、ちょっと感想を聞く時間はありませんので、もう10秒ほどしましたら、FM ビッタウシからのお知らせをいただきます。その前に私、一言だけ言いたいんですけども、その日本テレビでですね、言ったアイヌを侮辱する発言というのは、本当許しがたいと私も思ってるんですよね。まあ、ですから、あれはぜひ反省していただきたいと思います。それでは FM ピタウシからのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、 FM ピタウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町ニブタニより 76.1MHz でお送りしています。 FM ピタウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いいにわでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中、これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では、毎月第3土曜日11時から YY チューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。お待ちしております。
FM ピタウシ第239回目の放送のお別れとなります。次回は4月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やりがいけれー。